The world's only reliable news, Weekly World News.
皆さん、こんばんは。Weekly World News の時間です。Weekly World News は、1976年、アメリカで創刊した世界で唯一信用できるニュースのキャッチフレーズでおなじみの全米人気ナンバーワンのタブロイド紙です。その人気の秘密は何といっても他にはないエクストリームニュース。X ニュースと呼ばれるネッシー、UFO、エイリアン、ビッグフット、人類絶滅などなど、世界を驚かせるぶっ飛んだスクープ記事。これはウィークリーワールドニュースからの発信なんです。日本ではトースポの一面の仰天記事や週刊プレイボーイの超絶レポート記事などでおなじみですから、皆さんも一度は目にしたことがあるかもしれませんね。パーソナリティはドクター拓司ことウィークリーワールドニュースジャパン編集長の近金拓司とアシスタントの岩井真美でお送りします。
はい、こんばんは、富津美穂です。
富津さん、そんな声だったかな。今日は寂しいけど2人でのスタートです、
ね、賑やかでしたね、はい、先週まで
楽しかったですね。
さて今週もですね、はい、ちょっと外にスタジオの外に飛び出してですね、うん、やってみようかっていう思考も入ってますんで、最後までぜひ聞いてください、はい、The world's only reliable news
Weekly World News。ではまずはこのニュースからいきましょう。
ネッシーの存在に食物連鎖上の新証拠発見か。およそ1億7000万年前の先史時代に、現在のイギリススコットランド沖の海域を遊泳する巨大な魚竜がいたことが、スコットランドの科学者チームによって明らかになりました。この魚竜の存在についてはスコットランド北西部沿岸に浮かぶスカイ島で発掘された化石から確認されました。イルカを獰猛にしたような姿で全長4メートル程度まで成長したと考えられています。イギリスエジンバラ大学の科学者らが率いた研究チームは、この巨大な新種生物が新種の魚竜であることを確認しました。スコットランドの海域に巨大な魚竜の大量生息が確認できたことは、それを餌とする巨大な生物が存在する可能性を示したことになります。これはネス湖のネッシーが何を食べて巨体を維持できたのかという問題を解決する有力な手がかりとなります。実態を確かめるために近金編集長がスコットランドのネス湖に飛びました。
はい、というわけでやっぱりね、ネッシーはいたんですよ。
いたんですか。
いたんですよ。
決定ですか、
ね、もういるんですよ。ですからやっぱり釣らないといけない、はい、というわけで、はい、今日はインテックス大阪に来ています。
そうですね。
はい、ここで行われているのが、はい、東映漫画祭り。
違います。
ゴジラ対タイガーマスク。
違います。私たちの前にはもちろん漫画たくさん並んでますが、
はい、ですね、はい、これはですね、フィッシングショー大阪2015という会場に来てます。
そうなんですよ。
ということで、はい、実は今日はゲストもお呼びしてます。ですね、この番組の実は、ステッカーですね、はい、そして、このポストカードなんかもデザインしていただいてます、うん、僕もいつもですね、よく一緒に仕事させていただいてるんですが、漫画家の金重隆さんにお越しいただいてます。
違います。金重です。
違いますって言ってるのに金重。違います、戸田さんですよ。
そうですね、戸田勝之さんですね、はい、本業はハンコ屋さんなんですけども
。違います。ぐちゃぐちゃになります。編集長。
いやでもハンコ屋さんみたいなもんですよこれ、
ね、そうなんですよね。ハンコも作ってらっしゃるということでね、はい、
今度番組のハンコも掘りましょうか。
ぜひ。甘えちゃいました、ね。
まあ、ということでですね、はい、実はですね、この、戸田さんですね、僕たちのこの SF の絵もたくさん描いていただいてるんですが、はい、もうフィッシング漫画、釣り漫画といえばこの人という有名な人だったんですよ、
う
ん、実は。
そうなんですよね。
マンちゃん知ってますか。
はい、知ってますよ。この番組を通じて戸田さんにもお会いさせていただいてますので、
は
い、
もうね、ですからもう釣りに関してはもう大先輩なんです。
ねえ、
もうネッシーも5匹ぐらい釣ってますから、ね、
そうなんですか。
まあサバ読んで四捨五入してそのぐらい釣ってますかね。
編集長戸田さんがもうどうしようってタジタジになってますよ、はい、大丈夫です、ね。
2000年前後に月刊少年マガジンでミスター釣りドレンという釣り漫画を書いておりました、はい、漫画家の戸田勝之です。こんな自己紹介でよろしいですか、
は
い、
ありがとうございます。これが一番正解ですから。皆さん
皆さん嘘ですよ。
嘘じゃないですから。
ですか、はい。 まあね、というわけで、実はこの番組にいろいろゆかりがありまして、後のコーナーですね、ジェネリック家電のコーナーもですね、こちらの、山田ジェネリック劇場のオープニングアニメーションも戸田さんが作っていただいているという ね、そういういろんな縁の多い部分なんですけども、さてでこのニュースに戻るんですが、戸田さんこれね、もう餌があるということはいるということですよね。
そうですね、そう考えてもおかしくはないんじゃないでしょうか。
釣り漫画を描かれてたら釣りのことはすごく研究されているであろう戸田さんがそういうということは、
まあ、やっぱりあの生き物っていうのは餌がないとね生きていけないものですから、その餌がちゃんとあるっていうことが確認できたということは、もうより大きな生き物がいる、食物連鎖の頂点になる生き物がいるっていうのはこれ確実だと言ってもおかしくないと思うんですよね。ですから、まあ、その意味ではこれはとっても嬉しいニュースだと思うんですが、これね、あの生態系の中でですね、例えばこれ戸田さんの書かれてるこの漫画っていうのはこれバス釣りがメインだったんですね、スタートなんでね、でそこで入っていきますと、やっぱりだからこの魚が生きていくためにはこの餌、これまあルアーってなると疑似餌って言うんでしたっけ、ね、やっぱりだからそれをだからまあ追いかける、要は食べてくれるから魚がどんどん大きくなってくれるわけですよね。
そうですね。
でこれは素人考えなんですけども、要は大きなバスはたくさん餌を食べると思うんですが、どうなんでしょうね。はい、
そうですね、やっぱりあの大きくたくさん食べることによって体が大きくなってきたんで、そういうふうなことになると思いますね。
なるほどね。要は餌となる魚がたくさんいないと、要はその魚自身が、大きな魚自身が生きていくことができないわけなんですよ。という意味でですね、絶対にですね、まあ、そういったたくさんの大きな魚がいれば、それを食べるもっと大きな生き物がいるってことは確実だという理論になるわけなんですね。
なるほど、
ね、分かって言ってますか。
分かっています、納得しました今ので。でもまだネッシーがいるとは思っていません。
まあ、大きな子供はたくさん食べるという話です。さてではですね、この後じゃあどういう展開が期待できるかっていうのは一曲挟んでからお話しましょうか。はい、さて、東映漫画祭りの話をしていたところなんですけども
違います。
やっぱりあのタイガーマスクがたくさんいないとゴジラは生きられないという話をしてたんです
してませんよ、そんな感じですね。してませんよ。
そんな
まあまあそういう、まあ、そんなもんなんですけどね。
そんなもんじゃない、
ね、まあ、この会場がですね、要はこう、釣りのこういろんなものをこれ見せていただいてるんですけども、まあ僕もですね、実際海外にこの取材に行くときに釣り竿っていうのは必需品なんですけども、これだけたくさんあるとなんかちょっとどうなってるのかな、本当にこんなに、ね、アイテムがあるっていうのは不思議でたまらないんですけども、これ例えばこれ漫画の中で書かれてるものなんかもそうなんですけどね、そんなに差が出るものなんですか。
やっぱりまあ、簡単に言うと先っちょが柔らかいとか硬いとかによって、すごいちょっとした当たりでもこう敏感にこう反応するとか、それによってだいぶ超過が違います。でも柔らかいとこう大きいのを何引き上げるパワーが足りないとか、そういう辺が微妙にあって、それで魚種によっていろいろ竿だったり、リールだったり糸だったりとかが、
なるほどね、なるほどね。で、ここに1枚の写真があるんですが、例えばこれ前回のネスコでの写真なんですけどもね、これで失敗したっていうのはやっぱこれ竿の選択に問題があったっていうこともあるんでしょうかね。
これだけ大きいものを釣ろうと思ったらもうちょっとパワーのあるものを選んだ方がいいかもしれないですね。
ラジオ聞きの皆さん、ついてこれてますか。
見えますかね、ラジオを聞きの皆さん、ちゃんと見えてますか。
多分見えると思いますけど。
見えません。見えない。
ボリュームをしっかり上げていただけると見えますんでね。
どんな写真かと言いますと、編集長がこれ本当にネッシーですか。
ネッシーですよ、ネスコですよ。
本当ですか。
実際にネスコに行ってですね、
ネッシーを写ってる写真が私たちの目の前にあるんです。
琵琶湖の後半じゃないんですか。
ないですよ。
ちゃんとネスコに、かなり差を引っ張られてますね。
このしなりがすごいでしょ。
すごいしなってます ね、
まあまあということでですね、これがいかに次回はじゃあなんとか釣り上げてやりたいと、で、実際のところなんですけども、まあ、これ見ていただければ分かるんですけども、これはネスコロチネスフロアと書いてありますね。これ、ネスコの海底の上をですね動く巨大な生物のこのソナーの写真というのはこれ出てますので、
すごいレーザーの写真
の間違いないですね。
これは魚群探知機の、魚影なんですね。これほど大きなものであるということは確実に巨大な生物がいる、 で実は少し前まではこれは、はい、じゃあネスコでネッシーが何を食べてるんだっていうとですね、アシカじゃないのかとかですね、
アシカ、
あんな大きいの、
大きめの魚なんじゃないかっていう話を言ってたんですが、そこでですね、どうしても要はそれで20メートルを超えるような体を維持できるのかって大きな問題があったんですよ。それぐらいじゃお腹の足しにならないだろうと、ラグビー部の部員の人にですね、牛丼一杯じゃ無理だろう
どんぶり3杯ぐらいね、
3杯はね、3杯を食べてから寿司を食いに行くぐらいのイメージがあると思うんでね、はい、足りないだろうっていうことが大きな問題だったんですよ。だからここで要は今回の発見っていうのはですね、大きな意義を持つ、要はあ、これだけ大きいものだったらお腹いっぱいになるよねっていう気がするわけなんですね。4メートルのお魚ですから。
そうです ね。
マグロのでかいやつでもそんなないですよ。2メートルぐらいですからね。
締めにお寿司行かなくても大丈夫ですね。
ネッシーもお寿司屋に行くんですか。
いや、ちょっと冗談例えの話じゃないですか。
トロが好きだったらどうしましょうね。
贅沢な。
5000万円ぐらいかかるかもしれない。お勘定って言っても
ネッシーもお金払うのかね。
いや、ネスコだったらやっぱポンドで払わないと。
ポンドで払うんですかねすいません、なんか冗談はいっぱいですが、
ね、さて、はい、というところではあるんですが、まあ実際の部分なんですけどもね、はい、要はこういう食物連鎖から考えていっても、要はこういうウーマですね、この特殊な生物っていうのは存在がある可能性があるないっていうのは判断ができるんですよ。で、実際のところ餌がなければどんなに見たっていう人が言ってもですね、だったらじゃあ何を食べて生きてたんだっていうことが理論付けて説明できないんです。という意味で、まあ、今回の発見っていうのは非常に価値があるということです。では実際にどうやって釣り上げればいいかっていうことですね、今までの経験を踏まえてお話をしたいと思うんですが、この話はまた来週にしましょうか。
わかりました、来週も来ますStay tuned, Weekly Worlders.